新居浜市声の姿勢だより、令和元年2019年9月号録音資料判例。この姿勢だよりの階層はレベル2まであります。固有名詞をはじめ漢字の読み方の確認できなかったものについては一般的な読みにいたしました。録音資料判例終わります。初秋の季節とはいえ暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは9月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。なお新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間 33-5151、 別紙山支所 64-2011、 上部支所 43-6101、 川東支所 46-1180、 水道局 65-1331、 水道局休日夜間 65-1334、 ふれあいプラザ 35-2940、 内科小児科休館センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 火災問い合わせ 33-6800、 広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341。 以上です。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和元年7月末日現在、住民基本台帳から人口119,117人、前月比-40人、内訳男57,206人プラス2人、女61,911人-42人、世帯57,648世帯-4世帯。以上です。
今月の表紙は東田保育園の園児です。撮影にお邪魔した7月末、子どもたちは暑さなんて関係なさそうに水遊びやシャボン玉などで元気いっぱいに遊んでいました。10月から消費税が 10% に上がりますが、幼児教育・保育の無償化とプレミアム付き商品券の販売が開始されます。今月号の主な内容を紹介します。 1. 10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。 2. 新居浜市プレミアム付き商品券を販売します。3. 平成30年度決算についてお知らせします。 4. 新居浜市の救急医療。 5. 市政ニュース 5-1 2019年10月1日消費税・地方消費税の税率は 10% へ。 5-2 市庁舎東側外壁改修工事が始まります。 5-3 障害者手帳でいろいろな制度が利用できます。6. 町の話題。 7. 休日診療カレンダー、ゴミ休業日。 8. 新居浜市議会だより。 9. お知らせ。 9-1 マイントピア別紙からのお知らせ。 9-2 赤金ミュージアムからのお知らせ。 9-3 各種のお知らせ。 10. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。 11. 保険の窓口。 11-1 乳幼児コーナー。 11-2 その他。 12. 新刊案内終わりの挨拶。
1. 10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。 幼児教育無償化とは、10月から幼稚園や認定こども園の教育費、保育園の保育料が補助される国の施策です。幼児教育・保育の無償化の詳しい内容については、子育て支援課、電話 65-1242、学校教育課、電話 65-1301、地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。2、新居浜市プレミアム付き商品券を販売します。消費税、地方消費税率 10% への引き上げによる低所得者、子育て世帯の負担を緩和するため、10月1日から新居浜市プレミアム付き商品券の販売を行います。販売価格、1冊、額面500円 ×10 枚綴り、商品券5000円分を4000円で販売します。購入対象者と購入上限。1、平成31年度住民税非課税者。なお、平成31年1月1日に市内に住民票がある人、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護、非保護者などを除く。購入上限5冊まで。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日に生まれた子が属する世帯の世帯主。なお、基準日6月1日、7月31日、9月30日時点で市内に住民票がある世帯主。購入上限5冊かける対象児童の数。商品券を購入するには、1、住民税非課税者、申請手続きが必要です。申請書は対象者に送付しています。申請書に必要事項を記入、押印の上、同封の返信用封筒にて郵送で提出してください。2、子育て世帯主、申請手続きは不要です。申請書は送付していません。申請手続きをした住民税非課税者及び子育て世帯主には、商品券の購入時に必要となる購入引換券を送付します。その際、商品券の販売場所や取扱店舗の一覧表を同封しますのでご確認ください。申請期間、11月30日土曜日まで、当日消印有効です。なお、子育て世帯主は申請不要です。購入引換券送付期間、9月下旬から順次、商品券販売期間、10月1日火曜日から令和2年2月21日金曜日まで、商品券使用期間、10月1日火曜日から令和2年2月29日土曜日まで、特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市が商品券を販売するために手数料などの振り込みを求めたり、ATM の操作をお願いしたりすることはありません。プレミアム付き商品券に関する詳細は、http://niihama-premium.com/index.html。 お問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242。 プレミアム付き商品券担当子育て支援課内、電話 66-7032 までどうぞ。
3、平成30年度決算についてお知らせします。平成30年度一般会計決算は、歳入決算額475億7000万円、歳出決算額459億6000万円となり、前年度と比較すると歳入が34億円 6.7% の減額、歳出が37億1000万円 7.5% の減額となっています。 図、収支の内訳。説明、収支の内訳が収入と支出についておのおの円グラフに示されています。収入のグラフから説明します。グラフには項目別の金額と内訳が記されていますので、その値を読みます。歳入決算額 475.7 億円。内訳、市税 187.5 億円 39.4%。 国庫支出金 66.1 億円 13.9%。 地方交付税 54.4 億円 11.4%。 私債 40.6 億円 8.5%。 その他 127.1 億円 26.8%。 次に支出のグラフを説明します。歳出決算額 459.6 億円。内訳、福祉関係194億円 42.2%。 衛生関係 48.6 億円 10.6%。 総務関係 48.6 億円 10.6%。 借入金返済 43.6 億円 9.5%。 その他 124.8 億円 27.1%。 図終わり。決算とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間にどのような収入があり、どのように使ったか、支出を明らかにするものです。形式収支って？形式収支とは、一般会計の収入から支出を差し引いた金額のことです。平成30年度の形式収支は、16億1000万円の黒字となりました。収入 475.7 億円、マイナス、支出 459.6 億円、結果、16.1 億円の黒字。実質収支は、実質収支とは、形式収支から翌年度への繰越財源、翌年度に繰り越す事業の実施に必要な財源を差し引いた金額のことです。通常、地方公共団体が黒字か赤字かは、この実質収支で判断します。平成30年度の実質収支は、10億円の黒字となりました。形式収支 16.1 億円マイナス、繰越財源 6.1 億円、結果10億円の黒字。昭和44年から50年連続の黒字決算に。積立金基金の状況。基金は皆さんの家計でいうと貯金にあたります。そのうち使い道が自由な財政調整基金と借入金返済のために積み立てる減債基金の現在高は、平成29年度と比較して減少し、それぞれ40億円、5億1000万円となりました。図、財政調整基金、減債基金の推移。説明、財政調整基金と減債基金の推移を示した多重折れ線グラフです。横軸は年度で、平成26年度から平成30年度まで1年ごとに年度が記されています。縦軸は金額で、0から60億円まで20億円ごとに目盛りが取られています。グラフに金額が記されていますので、その値を読みます。平成26年度、財政調整基金 50.2 億円、減債基金 5.4 億円。以下、基金名を省略して読みます。平成27年度、51.4 億円、6.1 億円。平成28年度、42.6 億円、4.9 億円。平成29年度、44.3 億円、7.1 億円。平成30年度、40.0 億円、 5.1 億円。図終わり。借入金、私債の状況。将来にわたって使われる学校や道路などの公共施設を整備する場合に、市が国などから借り入れる資金のことを私債と言います。一般会計と特別会計を合わせた私債残高は、平成29年度と比較して減少し、845億3000万円となりました。図、私債残高の推移。説明、一般会計と特別会計の各々の私債残高について示した棒グラフです。横軸は年度で、平成28年度から平成30年度までの年度が記されて、各々に一般会計と特別会計の私債残高が左右に2本並んだ棒グラフで示されています。縦軸は金額で、0から600億円まで100億円ごとに目盛りが取られています。グラフに金額が記されていますので、その値を読みます。平成28年度、一般会計の私債残高 483.5 億円、特別会計の私債残高 361.4 億円。以下、会計名を省略して読みます。平成29年度 498.0 億円 355.4 億円。平成30年度 498.5 億円 346.8 億円。図終わり。平成30年度は600を超える事業を実施しました。その中で主な事業を紹介します。公営住宅建て替え推進事業2億6874万円。次郎丸南団地2号棟が完成しました。また、東田団地建て替えに向けて基本計画を策定しました。子育て世代包括支援センター運営事業費1481万円。妊娠期から切れ目なく子育て世代を支援するため、保健センターと子育て支援課内にスマイルステーションを開設しました。シティプロモーション推進費2058万円。ハローニュー新居浜を合言葉に、本市の知名度向上のための情報発信や魅力再発見イベントを実施しました。認定こども園施設整備事業2億5687万円。光幼稚園が認定こども園に移行するのに合わせて実施した園舎の建て替えに対して補助を行いました。小中学校ブロック塀安全対策事業など4485万円。地震で倒壊の恐れがあるブロック塀を撤去しフェンスにしました。今年度も引き続いて実施します。上部東西線改良事業、6912万円。平成21年から整備を進めていた908メートルの区間が開通しました。また、延伸のための測量設計に着手しました。お問い合わせは、財政課、電話 65-1220 までどうぞ。4. 新居浜市の救急医療。救急医療とは、急な病気や怪我で受診を必要とする患者さんに提供される医療です。当市では、救急医療体制の維持強化を目指し、医療、地域、行政が一体となって、市民の安心安全な生活が実感できる体制整備に取り組んでいます。救急医療の適正な利用を。いつでもどんな症状でも診てもらえるという安易な考えで、通常の診察時間に受診するより待ち時間が少なそう、日中は忙しいなど、緊急性がないのに夜間や休日に救急医療機関を受診する人が増えています。また、救急車はお金を払わなくていい。 救急車で行けばすぐ見てもらえるなどの利用の仕方は、救急医療体制の混乱を招き、救急車の現場到着所要時間にも悪影響を与えます。救急外来が混み合うと、緊急に治療を必要とする人への対応が間に合わなくなります。救急医療機関の役割を正しく理解し、適切な治療が受けられる環境をみんなで作っていきましょう。内科・小児科・急患センター受診状況。平成30年度の受診者は、休日が3784人、1日平均53人です。夜間は2667人、深夜は937人、休日夜間は1013人です。図、一時救急、内科・小児科・急患センター受診者推移。説明、内科・小児科・急患センター受診者の推移が、休日・夜間・深夜・休日夜間の各々について示された多重折れ線グラフです。横軸は年度で、平成20年度から平成30年度まで年度ごとにメモリが取られています。縦軸は受診者数で、0から6000人まで1000人ごとにメモリが取られています。グラフからおよその値を読み取って傾向を説明します。休日受診者は平成20年度が約3900人で、翌21年度に約5700人まで急増した後、増減しながらも全体的には減少傾向で、平成30年度には約3800人になっています。夜間受診者は平成20年度が約2500人で、翌21年度に約4100人まで急増した後、増減しながらも全体的には減少傾向で、平成30年度には約2700人になっています。深夜受診者は平成21年度からのグラフです。平成21年度が約1200人で、その後徐々に減少して、平成30年度には約900人になっています。休日夜間受診者は平成28年度からのグラフです。平成28年度は約800人で、平成29年度と平成30年度は約1000人です。図終わり。救急医療を支える医師たち。救急医療体制を維持するために、開業医や勤務医たちは夜も診療を行っています。開業医は昼間働いた後、内科・小児科・急患センターで診療を行っています。また、二次救急を担っている病院の勤務医も、日勤を終えた後、夜は当直にて診療を行っています。緊急に治療を必要とする人のために診療を行う医師がいることで、市の救急医療は支えられています。新居浜市の救急医療体制を守るために、今私たちにできること。日頃から健康管理、検診の積極的受診、生活習慣病予防に努めましょう。かかりつけ医を持ち、早めの受診を心がけましょう。かかりつけ医なら、普段の体調や病歴などを把握した上で、適正な診断や治療をしてもらえます。必要に応じて、専門病院や専門医も紹介してくれます。できるだけ通常の診察時間内受診を。休日夜間の診療は、あくまでも急病患者のためのものです。昼間の診療時間内は、外来の患者さんを見るために必要な医療スタッフも十分に揃っています。救急医療は1時、2時、3時、それぞれが役割分担しています。ルールを守って適正に利用しましょう。医療は万能ではなく、すべてのことに対応できないということを理解しましょう。地域医療を支えてくれている人たちへの感謝の気持ちを持ち、市民一人一人が地域医療を守りましょう。 家庭で薬を常備しましょう。新居浜市の救急医療体制。当市の救急医療体制は、一時救急、二次救急、三次救急の3つに分かれています。一時救急は軽症者、二次救急は入院や手術が必要な中等症の人、三次救急は特に症状が重く、専門的な対応が必要となる重症者に対応しています。しかし、この救急医療体制を維持することが難しくなりつつあります。その原因の一つは地方の医師不足ですが、救急医療の不適切な利用が増加していることも問題です。図、症状に応じた救急医療機関の役割分担。説明、三角形を上下に三分割したイラストがあり、下から順に一次救急から三次救急までの救急医療機関名と役割分担が記されています。記載内容を読みます。一次救急、内科・小児科・急患センター。内科、月曜から土曜までの午後8時から午後11時まで。日曜祝日の午前9時から午後5時まで。小児科、月曜、水曜、金曜、土曜の午後9時から翌朝6時まで。火曜と木曜の午後11時から翌朝6時まで。日曜祝日の午前9時から午後5時までと午後6時から午後9時まで。在宅当番医、日曜祝日の午前9時から午後5時まで。外科。二次救急、県立新居浜病院、従前総合病院、愛媛労災病院、住友別市病院。小児科は県立新居浜病院、西条中央病院、四国中央病院が輪番で対応。三次救急、東予救命救急センター。小児科は愛媛大学医学部附属病院、県立中央病院が対応。三角形のイラストの左側に上向きの矢印のイラストがあります。矢印は三角形と同様に三分割されて、三角形の一次救急に対応する位置に軽症、二次救急に対応する位置に中等症、三次救急に対応する位置に重症と各々記されています。図終わり。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。
5、市政ニュース。5-1、2019年10月1日、消費税、地方消費税の税率は 10% へ。なお、10% のうち 2.2% は地方消費税です。なぜ税率が上がるんですか？日本では高齢化が進み、社会保障の費用は増え続けています。みんなが安心できる社会にするためには、安定した財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全世代型へ転換していく必要があります。そのためには 10% への税率の引き上げが必要です。引き上げ分は何に使われるのですか？引き上げ分は消費税、地方消費税ともに全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。例えば、1、待機児童の解消。2、3歳から5歳までの幼児教育、保育の無償化。3、真に支援が必要な学生の高等教育、大学などの無償化。4、介護職員の処遇改善。5、所得の低い高齢者の介護保険料の軽減。6、所得の低い年金受給者への給付金の支給などです。家計や景気への影響は大丈夫ですか？ 税率引き上げに伴う家計への負担を減らすため、飲食料品、お酒、外食を除くと、新聞、定期購読契約、週2回以上発行にかかる税率を 8% に据え置きます。軽減税率制度です。このほか家計や景気への影響を緩和するための各種対策を実施します。プレミアム付き商品券、自動車や住宅の購入等支援、キャッシュレス決済でのポイント還元などです。知っていますか？地方消費税。一般に消費税というのは、消費税、国税と地方消費税、地方税を合計したものです。地方消費税収は、地方自治体の貴重な財源として、住民の皆様の身近な行政に生かされています。政府広報消費税で検索できます。お問い合わせは市民税課、電話 65-1224 までどうぞ。 5-2 市庁舎東側外壁改修工事が始まります。9月中旬から市庁舎東側外壁の改修工事を実施します。工事に伴い東側出入り口は通行できなくなります。つきましては、北側正面出入り口、スロープありか、南側出入り口、スロープなしから出入りするようお願いします。来庁する皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。なお、市役所の業務は通常通り行います。工期は9月中旬から令和2年2月末頃までの予定です。お問い合わせは、関西課、電話 65-1222 までどうぞ。5-3、障害者手帳でいろいろな制度が利用できます。病気や事故などで障害者になった場合、各手帳の交付を受けると、障害の内容、程度により、いろいろな制度が利用できます。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付、身体障害者手帳、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、咀嚼機能、肢体不自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に障害のある人に交付されます。障害の程度により、1級から6級までの区分があります。療育手帳、東予子ども女性支援センター、18歳未満、または愛媛県福祉総合支援センター、18歳以上で知的障害と判定を受けた人に交付されます。等級は障害の程度により A 級と B 級の区分があります。精神障害者保健福祉手帳、精神疾患があり長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人に交付されます。ただし初診から6ヶ月目以降でなければ手続きができません。なお、有効期間は2年間です。更新を希望する人は更新申請が必要です。有効期限が切れる3ヶ月前から手続きができます。障害者・障害児の支援制度、重度心身障害者医療、重度心身障害者の健康管理の向上や生活の安定のため、病院などでの医療費について公費で助成する制度です。自立支援医療、厚生医療、育成医療、精神通院医療、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。障害福祉サービス、 障害により日常生活上に支援が必要な人や、自立へ向けた知識や技術の習得に支援が必要な人に、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービスの支給決定を行います。サービスを利用するには、事前の申請手続きが必要になりますので、地域福祉課か委託相談支援事業所にご相談ください。地域生活支援事業。地域の実情や障害者などの要望をより反映したサービスを提供できるように次の事業を行っています。相談支援事業、意思疎通支援事業、移動支援、日中短期入所事業、訪問入浴サービス事業、障害児タイムケア事業、青年貢献制度利用支援事業、理解促進研修啓発事業など、補装具費、障害者などの失われた身体機能を補うための用具の購入や修理などにかかる費用の助成を行います。障害の内容程度により支給要件がありますので、購入前に地域福祉課にご相談ください。義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、盲人安全杖、義眼、メガネ、補聴器、医師伝達装置、歩行器、歩行補助杖など、日常生活用具給付事業。日常生活がより円滑になるよう用具の助成を行います。障害の内容程度により支給要件がありますので、購入前に地域福祉課にご相談ください。なお、4月から脳原性運動機能障害の場合は、上肢、下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとなりました。その他、公共交通機関の割引、有料道路障害者割引制度、NHK 放送受信料の免除など、各制度には障害の内容、程度により支給要件があり、事前に申請が必要となりますので、お問い合わせは地域福祉課電話 65-1237 までどうぞ。
6、町の話題。7月12日、カンボジアの教育に尽力。青年海外協力隊として、平成29年7月4日からカンボジアへ赴任していた大石里奈さんが、帰国挨拶のため市役所を訪れました。大石さんは2年にわたり、バッタンバン州の小学校で体育と音楽を指導。新居浜市の小学校から楽器を寄贈してもらったことがあり、子どもたちはその楽器を使ってカンボジアの曲を演奏することができるようになったと振り返りました。副市長は、お疲れ様、この活動を通じてしか得られないものがあったと思う、今後の社会貢献に生かしてほしいとねぎらいました。7月26日、コートの夜空染める8000発。新居浜の夏の風物詩として親しまれている第62回新居浜納涼花火大会が国領川河川敷で開催され、会場は多くの見物客でにぎわいました。当日は約8000発の花火が豪快に打ち上げられ、コートの夏の夜空を彩りました。花火が打ち上げられるたび、会場のあちこちで拍手や歓声が沸き起こっていました。また会場では、来場者がゴミ袋を持参し、自分のゴミは自分で持ち帰る、ゴミ持ち帰りキャンペーンが実施されました。ご協力ありがとうございました。8月6日、別子銅山最後の行動、装い新たに。別子銅山旧山まで使用されていた最後の行動、いかだ図工の再整備が完了し、6年ぶりに一般公開を再開しました。いかだ図工は 別紙四交渉の一つ、いかだ図交渉の行動。明治11年に開港し、産出度増加に大きな役割を果たしました。昭和48年の修掘で別紙銅山は休山。昭和56年から一般公開していましたが、老朽化により平成25年以降は入場を中止していました。再整備では落石防止のため坑道内を補強。露出させた坑道奥の岩盤はライトアップし、当時の採掘現場を体感できるようにしました。7、休日診療カレンダー。ゴミ休業日。今月の納付。外科の休日診療カレンダー。診療時間、午前9時から午後5時まで。1日日曜、号の矢野整形外科医院。電話 67-1753。8日日曜、高田の今中クリニック。33-5388。15日日曜、号の谷脳神経外科内科物忘れクリニック。46-1325。16日月曜、北内町の田坂外科医院。41-7055。22日日曜、松巫女の地元医院。45-1525。23日月曜、宮西町の長安整形外科クリニック。37-1360。29日日曜、田所町の近藤外科内科胃腸科クリニック。34-1211。次は内科小児科。診療時間、内科小児科。月曜から土曜まで午後8時から午後11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。なお、時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日、午後6時から午後9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次・救急医療情報・休館センターの順にご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話 32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
ゴミ休業日、9月のゴミ収集業務、清掃センター、最終処分場、1日日曜日、15日日曜日、22日日曜日、29日日曜日。なお、8日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。30日月曜日は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時。今月の納付、市県民税第2期、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第2期の納期限は9月2日月曜日です。固定資産税第3期、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期の納期限は9月30日月曜日です。
8、新居浜市議会だより。6月市議会定例会、一般質問、 6月市議会定例会では、6月18日火曜日から6月20日木曜日の3日間の日程で、11人の議員が一般質問を行いました。詳しくは会議録やホームページをご覧ください。9月市議会定例会。9月市議会定例会は次の日程で開催されます。お気軽に傍聴にお越しください。時間、午前10時開会。場所、本会議の傍聴、市役所7階本会議場傍聴席。委員会の傍聴、市役所6階各委員会室傍聴席。開催日、内容の順にお知らせします。9月3日火曜日、議案上提、説明、質疑、委員会付託。9月10日火曜日、一般質問、予算質疑代表、長安秀樹議員40分、高塚博義議員40分、篠原茂議員40分。9月11日水曜日、一般質問、予算質疑個人、伊藤義秀議員30分、小野志保議員10分、田久保秀道議員30分、藤田誠一議員20分、藤原雅彦議員30分。9月12日木曜日、一般質問、予算質疑個人、米谷和幸議員30分、越智克則議員30分、白川誉議員30分、伊谷幸恵議員10分、片平恵美議員10分。9月13日金曜日、福祉教育委員会開催予定、環境建設委員会開催予定。9月17日火曜日、企画総務委員会開催予定、市民経済委員会開催予定。9月20日金曜日、委員長報告、討論、採決。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
9、お知らせ。9-1、マイントピア別紙からのお知らせ。子ども用遊戯施設、赤金キッズパーク、楽しいイベント開催中。赤ちゃんの日、毎週水曜日開催、午前11時、午後2時。対象、1歳未満の赤ちゃん、当日5人以上の参加で開催。ハイハイで競争を行います。優勝の赤ちゃんには景品をプレゼントします。また、参加者全員に赤金キッズパーク2時間無料券、有効期間1ヶ月をプレゼント。くじ引きで、毎週火曜日、対象、小学生以下。当たりが出たら、キッズパーク2時間無料券、有効期限1ヶ月をプレゼント。外れが出ても風船をプレゼントします。どうたくんとはなちゃんを探そう。毎週日曜日。いつ登場するかは当日のお楽しみ。みんなでどうたくんとはなちゃんを探そう。そうめん流しどころ、マイントピアン。9月は、同日祝日のみ営業。営業時間、午前11時から午後3時まで。料金、中学生以上600円、小学生400円、小学生未満200円です。別紙温泉、天空の湯。臨時休館のお知らせ。9月2日、月曜日、施設点検整備のため、別紙温泉天空の湯は休館します。なお、他の施設については通常営業します。子どもの日、毎週日曜日開催。子ども風呂にアヒルを入れてお子さんも大喜び。さらに、小学生以下のお子さんには温泉無料券、有効期間1ヶ月、プレゼント。岩盤浴、 熱波サービス、毎週土曜日曜日開催、午後2時、午後5時、老流熱波サービス、内輪による熱波の送風を行います。ぜひご体感ください。なお、午前11時35分、午後8時は自動老流タイムになります。東洋のマチュピチュ、東なる行き観光バスツアーのご案内。新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間、毎日午前11時、午後1時から。最小最高人数、平日5人、土曜日曜、祝祭日1人。なお、予約が必要です。空席があれば当日でも可能です。出発場所、マイントピア別紙駐車場バス乗り場。所要時間約2時間。定員27人。参加費大人中学生以上1300円。3歳から小学生700円。3歳未満無料です。道中は大変狭く、離合ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスの利用をお勧めします。天候や道路状況により、中止または時間が変更になる場合があります。ハデバゾーンの鉱山観光が半額になるお得なセット券もあります。お問い合わせは、マイントピア別紙、電話 43-1801 までどうぞ。9-2赤金ミュージアムからのお知らせ。9月の休館日、3日火曜日、9日月曜日、17日火曜日、24日火曜日、30日月曜日。新居浜市美術館情報。展示会名、内容場所、日時、観覧料の順でお知らせします。新居浜の美術コレクション展示第2期、新居浜の美術コレクション展示第2期を開催します。特集展示として、戦後日本を代表する前衛芸術グループ、実験工房の中心メンバーとして活躍した北台正造による写真作品を紹介。展示室に、10月18日金曜日まで、無料です。新居浜 SDGs アートフェスティバル2019美術館から発信する ESD 持続可能な開発のための教育17の持続可能な開発目標 SDGs をテーマに世界中の子どもたちから絵画や映像作品の募集を行いました。子どもたちの願いや思いが込められた全応募作品を展示しますのでぜひ見に来てください。展示室1、10月18日金曜日まで。無料です。新居浜の美術コレクション展示第2期ゲストギャラリートーク。講師佐藤玲子。川崎市岡本太郎美術館学芸員。日程9月15日日曜日午後2時から3時まで。場所展示室2。お問い合わせは新居浜市美術館電話 65-3580 までどうぞ。 9-3 各種のお知らせ。令和元年お手玉遊び市民大会。日時10月27日日曜日午前10時から午後4時まで。お手玉遊び競技大会。団体戦小学校対抗戦午前、団体戦一般の部午後。お手玉段位認定審査、お手玉ダンスパフォーマンスほか。場所赤金ミュージアム。参加費無料です。団体戦一般の部出場チーム募集、1チーム5人で構成、誰でも出場できます。お手玉ダンスパフォーマンス出場チーム募集。 お手玉、ヨーヨーお手玉を使ったダンス演舞。1団体5分以内、誰でも出場できます。申し込み締め切り、9月30日月曜日。お申し込み、お問い合わせは、お手玉遊び市民大会実行委員会日本のお手玉の会内。電話 32-0302 までどうぞ。愛媛さんさん物語チャレンジプログラム。さんさんと今昔物語。日時8月31日土曜日から9月23日月曜日午前9時半から午後5時まで。なお、休館日は9月3日火曜日、9日月曜日、17日火曜日。場所、赤金ミュージアム新居浜ギャラリー1階。入場料、無料です。お問い合わせは、町県赤金、電話 65-1237、オチ。赤金ミュージアム、電話 31-0305 までどうぞ。新居の芋炊き開催。新居浜の秋の風物詩、新居の芋炊きを楽しみませんか？期間、9月1日日曜日から10月14日月曜日祝日。場所、国領川河川敷、市民体育館西側。料金、予約1人前1800円。当日1人前2000円。食料品及び飲み物の持ち込みはできません。ご予約、お問い合わせは、新居浜料理飲食業協同組合、電話 33-3920、午前9時から午後5時までどうぞ。山根公園屋内プール臨時休業について、9月30日月曜日から10月4日金曜日の5日間、水の入れ替え及び機械の保守点検のため臨時休業します。お問い合わせは山根公園屋内プール、電話 43-1411 までどうぞ。秋季夜間通行止め、今治小松自動車道、今治湯の倉インターチェンジから伊予小松インターチェンジまで。帰省日時、9月24日火曜日夜から、27日金曜日朝まで、3夜間。すべて午後8時から翌朝6時まで。迂回路、国道11号および196号。伊予小松ジャンクション、インターチェンジは利用可能です。松山自動車道、三島川野井インターチェンジ下り線入り口。帰省日時、9月30日月曜日夜から10月3日木曜日朝まで3夜間予備日1夜間すべて午後8時から翌朝6時まで予備日10月3日木曜日夜から4日金曜日朝まで迂回路国道11号三島川野井インターチェンジから松山道下り線への流入はできません。お問い合わせは、西日本高速道路株式会社愛媛高速道路事務所。電話 089-905-0181 までどうぞ。
10、別紙道山記念図書館からのお知らせ。別紙道山記念図書館、新着本紹介。初めてのテント山行き、栗山雄也著。初めてテント山行きを楽しむ人のために、準備から丁寧に紹介する。タイムマシンって実現できる？二瀬俊文監修。タイムマシンの実現可能性について分かりやすく解説する理系脳を鍛える本。あいうえオリンピック平沢一平著。2020年東京オリンピックの全33競技が登場。スポーツが楽しくなる絵本、他300冊。図書館イベント情報。1、英語のお話し会。日時、9月17日火曜、午前11時から11時半まで。対象、未就学児親子、 申し込みは不要です。場所、多目的ホール。講師、ジェムスクール新居浜校。2、別子銅山に関する本の解説講座、別子銅山を読む第3回、江戸のオランダ人。日時、9月22日日曜、午前10時から11時半まで。場所、多目的ホール。講師、坪井俊一郎、元別子銅山文化遺産課長。定員80人。申し込み方法、図書館窓口、電話でも受け付けております。3、今日から実践、賢いマネー活用セミナー。5年後、10年後に差がつくお金の貯め方、増やし方。内容、今日からできる自分に合った資産運用を学びます。日時、10月10日木曜、午前10時半から正午まで。場所、別子銅山記念図書館第2会議室。講師、四国労働金庫新居浜支店。定員20人。子供連れも結構です。申し込み方法、図書館窓口。電話でも受付可能です。なお、1から3共通で参加料は無料です。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、9月5日木曜、午前10時半から11時まで。幼児対象、9月11日、18日、いずれも水曜、午後3時半から4時まで。小学生対象、9月21日土曜、午後2時から2時45分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、9月4日水曜、午後3時半から4時まで。幼児対象、9月18日水曜、午前10時から10時半まで。9月の休館日、2日月曜、3日火曜は8月末整理、9日、16日、23日、いずれも月曜、27日金曜は月末整理、30日月曜。特別整理休館日のお知らせ。図書館資料の整理、点検、補修のため休館します。期間は9月25日水曜から26日木曜まで。なお、墨の文館、移動図書館は通常通り開館運行していますのでご利用ください。別子銅山記念図書館の開館時間は、火曜から土曜が午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までとなっています。電話 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/ です。
11、保険の窓口。11-1、乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお伝えします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳が必要です。5ヶ月、5ヶ月時健康相談、平成31年4月生まれ、9月6日金曜日、10日火曜日、午前9時半から10時半まで、保健センター。母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケートが必要です。6から11ヶ月、すくすく乳児相談、予約制個別相談です。9月9日月曜日、午前9時半から10時半、保健センター。母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。9から11ヶ月、 かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳が必要です。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月児健診、平成30年2月生まれ、9月25日水曜日、午後1時20分から2時20分まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票が必要です。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい、子どもの虫歯予防教室、歯科検診、フッ化物塗布など、9月26日木曜日、午後1時から2時半まで、保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話でお申し込みください。3歳未満、3歳児検診、平成28年8月生まれ、10月2日水曜日、午後1時20分から2時20分まで保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票が必要です。なお、乳児一般健康審査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月児健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックとウッドスタートをお渡ししています。11-2 その他。9月はがん制圧月間。自分や家族のためにがん検診を受けましょう。がんは40歳代からが要注意です。新居浜市ではがんは死亡原因の第1位で、約4人に1人ががんで亡くなっています。平成27年保険統計年報。がんは早期発見することが重要です。早期発見をするためにも毎年検診を受けましょう。平成29年度のがん検診でがんが発見された人、胃がん2人、肺がん1人、大腸がん9人、乳がん7人、前立腺がん2人、平成30年12月末時点。検診の日程は市政だよりや市ホームページに掲載しています。また、がんは禁煙や食生活の見直し、運動不足の解消などによってなりにくくする、予防することができる病気です。日頃から生活習慣に気をつけましょう。生き生き体操、健康サポート教室参加者募集。健康状態を検診結果や体組成測定を通じて確認し、自分に合った効果的な運動方法や食事について楽しみながら学びましょう。対象、30歳以上、70歳以下の市民。過去に保健センターの同様の健康教室に参加した人は除く。内容、体組成測定、食事、運動指導など。保健師、栄養士、スポーツジムトレーナーが全面的にサポートします。集団指導と個別指導、オンリーワン個別指導付き。日時、6回コース、6回すべて参加できる人。1回目、個別。10月9日水曜日、10日木曜日、11日金曜日のいずれか。2回目、集団。10月31日木曜日。3回目、集団。11月12日火曜日。4回目集団。12月12日木曜日。5回目個別。令和2年1月14日火曜日、15日水曜日、17日金曜日のいずれか。6回目集団。令和2年3月13日金曜日。すべて午後1時半から3時半まで。場所、保健センター。料金は無料です。定員は32人、先着順です。お申し込みは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。12、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書。中島恒幸、プロゴルファー。中島恒幸、著。CD1 枚、2時間40分。 敬愛するアーノルド・パーマーの足元にも及ばないが、ゴルフ人生はまだ道半ば。出場試合数は減らし、選手活動とジュニア育成が五分五分になっている。これまでの歩みを振り返りながら、しっかり前に進んでいこうと思っている。2. 愛媛新聞俳句2019年7月号愛媛新聞社 CD1 枚1時間7月6日、13日、20日、27日掲載。3. テープマガジン159号全1巻 CD1 枚。4. 声の姿勢だより9月号全1巻 CD1 枚。5. 写経だより9月号 CD1 枚。6. 日の出は走る浜風や樫話2中島久恵著全6巻西洋菓子の魅力に心揺れる日の出とほころびの始める浜風屋の絆進むべき道を見失った日の出が出す答えとは7日の出を走る浜風や樫話3中島久恵著全6巻浜風屋で菓子を作り続けている日の出たち白笠屋がさまざまな勝負を仕掛けてくる中立花屋の名をかけて立ち向かう一方おみつは縁談に悩み日の出にも気になる人がシリーズ第3弾8令和切り抜き帳9月号朝日毎日読売愛媛新聞より CD1 枚9録音広場9月号夫人の友社ほか CD1 枚典訳図書1母の追い方観察記録松原純子著全2巻県提出50年ぶりに実家に戻った著者が日々楽しく過ごしピンピン生活を送る92歳の母との暮らしを綴った痛快エッセイ元気で長生きするヒント満載2みかん畑は生き物の国大西伝一郎著全1巻県提出夏休み、祖父のみかん畑を訪ねた小学4年生のひろしの不思議な生き物たちとの出会いの楽しい話です。3、姿勢だより9月号まだしばらくは暑い日が続きそうです。お体にはくれぐれもお気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまでさようなら。